改めましておはようございます。よくいらっしゃいました。それでは今日の聖書の話をさせていただきたいと思いますが、今日のタイトルは婚礼としての終末という、なんかこれだけ聞いたらなんかよくわからない感じの話なんですけども、今年は終末を生きるということですね。聖書が教えております終末、この世の終わりについてお話をしておりますけれども、先週までのお話を短くまとめるとですね、まず聖書にはこの今私たちが暮らしているこの世界には終わりが来るということが記されております。このままだらだらとずっと永遠に続くということはないということですね。もちろんこの世界を創造されたのは神ご自身でありますけれども、その創造された神がこの世界を終わらせるということが記されております。しかしその時期は誰にもわからない。その時期について何か言うような人がいたら、その人は大体怪しい人ということで、誰にもわからない。イエス様もわからないとおっしゃったんですね。しかし一方でこの終末が来るその前に、いろいろなこう印があると、予兆があるということも記されておりまして、例えばその戦争のが起こる、あるいは戦争の噂が広まるっていうようなこと、それからいろいろなこの異常気象とか自然災害とか、そういうことが頻発する。それから民族同士、あるいは国同士が対立するというようなことが起こると記されておりまして、そういう意味では確実に終末が近づいているなということを感じる昨今であります。また同時に終末が訪れる前にこの福音が、キリストの福音が世界中に述べ伝えられるということも起こるということが書いてありまして、これは以前にも話しましたけれども、地域ということからするとこのキリストの福音は今ほぼ世界中に伝えられております。またインターネットの普及などによってですね、これまで届くことのなかった地域にも福音が広く伝わっている。しかし一方でその本当の意味でね、このキリストの教えが個人的にきちんと伝わっているかというと、まだまだそれは成し遂げられていないことであるかもしれません。神様はこの全ての人に福音が伝えられるということを忍耐を持って待っておられるのかなというふうにも思います。そして先週お話したことですけれども、この終末っていうのは、その全てがもうなんか台無しになって、めちゃくちゃになって破壊されて、それで終末ということではないんですね。大体映画なんかで描かれる終末っていうのは、もうこの核戦争が起こって地球上がもうめちゃくちゃになって、もう何も残らない状態になると、でもその中でわずかに誰かが残って、いくみたいなね、そういう話が多いですよね。猿の惑星っていう映画がありますけどね、もうあれは地球が滅んで、で残った猿がまた進化して人間より強くなってみたいな話です。荒唐無稽な話ですけども、どっかにやっぱりそのこの地球は全部もう一旦めちゃくちゃになるんじゃないかっていうような不安というか予感というか、そういうものがこうあるんじゃないかなと思いますけれども、これ皆さんお聞きになったことがあると思いますが、世界終末時計っていうのがありましてね、たまにそのニュースなんかで取り上げられるんですけども、これはアメリカの、原子力科学者が作る、学会があってですね、そこが出している解放の表紙にこの世界終末時計というのが載っているそうです。私も現物は見たことないんですけども、インターネットで調べたら出てくるんですけども、1947年、この広島に原爆が投下された2年後からこの終末時計というものがこの解放に載るようになったそうです。そして、なんと昨年、トランプさんが大統領、アメリカの大統領になった時に30秒縮まったそうです。30秒週末に近づいたんですね。で今は2分半だそうです。残り 12時が週末とすると、まあ、あと2分半しかない。もうギリギリっていう、まあ、これは警告としてやってることですからね。でもそれぐらいこの、まあ、原子力のに関わっている科学者からしてみると、もういつ何時、まあ、原子力というか核が、ね、使われて、もう地球が滅んだとしてもおかしくない状態だということを、まあ、警告するためにやっていることで、まあ、ご存知のようにトランプ大統領もいつでも核使ってやるぞみたいなね、核で脅したり、なんかしてますから、まあ、それを見て科学者が 30秒縮めて、まあ、あと2分半だと、まあ、2分半でダンと終わりってことじゃないですよ。それぐらいもう切迫してるっていうふうに、まあ、科学者たちも思ってるんですね。そういう時代に我々はこの生きていると、まあ、あるいはあの、気候、ね、気象の変動とかそういうことにも見られてますけども、それもやっぱりこう人間の自然破壊がね、あるいはその二酸化炭素だとか、いろんなそういう、こう廃棄物とね、そういうものによって地球の環境が著しく破壊されている。で、トランプさんはそういうのに反対してますからね。それで30秒縮まったんですね。まあ、そういうことも、まあ、感じながらなわけですけれども、だから人間がもしこのままほっといたら、人間はこの自分たちの星をもう破壊し尽くしてしまうんじゃないかっていう危機感を多くの人が持ってるわけですね。おそらくそうだと思います。もし何もしなければ、まあ、地球上、この地球を何十回も破壊できるぐらいの核兵器があるわけですから、無駄なね、もしそれが使われるようなことがあったら。で、聖書が言う終末っていうのはそういうことじゃないんですね。むしろそういうことが起こる前に神様は介入されて、その人間が愚かさのゆえにこの地球を破壊するその前に神の手でこの人間の愚かさをとどめて、そしてもう一度、これ先週お話しましたけれども、神がお作りになったこの世界、神様がお作りになったこの世界は完全なものとして作られたんです。進化論は何もないとこからぐちゃぐちゃぐちゃしてるうちにこうなんか素敵なものができたみたいなファンタジーを描いてますけども、そんなことそもそもありえないんですね。何もないところから完全なものは、この地球のシステムっていうのは気象も生物も全てトータルなものです。互いに互いこう寄り添い合って関わり合ってる、食物の連鎖にしても何でもね、それは 1,2,3 でドンとできないとですね、完全なものはできないんですね。それを人間がこうどんどん破壊してしまって、もしかすると全部破壊し尽くしてしまう、その前に神様はこの人間の愚かな歴史にストップをかけて、そしてもう一度最初の完全な形に回復されるというのが聖書が教えている終末なんです。まあ、もちろんその終末が起こる前には、天変地異があるとか異常気象があるとか、あるいは戦争のようなことが起こるというようなことも書いてありますけれども、決してそれはその人間を破壊し尽くすためではなくて、むしろ警告として起こることなんですね。で、まあ、その話はまた今度ゆっくりやるとしてですね、今日はその週末に起こる重要なもう一つの出来事についてお話ししたいですね。それは教会とキリストとの婚礼というふうに、まあ、象徴的に描かれていることなんです。まあ、今日は婚約式があるので、まあ、無理やりそれにくっつけたって言えばそうとも言えるんですけどもあの聖書の一番最後のね、さっき読んでいただきました黙示録というところに、この世の終わりに起こる出来事がいろいろ予言されているわけですけれども、まあ、一般的にも知られていますが、その中に描かれている、まあ、一つの出来事がこのキリストと教会との婚礼ということなんですね。もう一度読みますと、私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を称えよう、子羊、つまりキリストの婚礼の日が来て、花嫁、これは教会のことですが、は用意を整えたって書いてありますね。今、まあ、このキリストを信じる人たちの、まあ、集まり、群れ、教会ですね。もちろんこの御嶽の教会もそうですけれども、世界中に、まあ、統計的には3分の1ぐらいの人はクリスチャンですから、まあ、教会の一部なわけですけれども、そのキリストを信じて キリストに従って生きている人たちが教会ですね。でもイエス・キリストは今は目に見えません。聖書によれば十字架にかかって亡くなった後3日目によみがえって40日目に、まあ、天にお帰りになったと。私たちの見えないところに行かれたと。でも教会の頭としてこの教会を導いておられる。だから実際には、まあ、教会とキリストっていうのは目に見えない形で結ばれてはいるわけですけれども、その、まあ、目に見える形というか、本当の意味で、まあ、キリストは世の終わりまで私たちと共にいると約束されてますけども、まあ、目に見えませんしね、実際にキリストがおられるということは私たちは知ることはできない。でも終末にまさに目に見える形で私たちの救い主であるキリストと教会は、まあ、婚礼の時を迎えるって書いてあるわけです。でも教会、まあ、今駆動業ですけども、今キリストの姿は見えないわけですね。目に見えない形、まあ、夫は天国におられて、妻は地上に単身赴任してるっていう感じですかね。で、まあ教会とキリストの関係っていうのは聖書の中にはその夫婦として描かれるですね、夫と妻として描かれる、夫と妻として描かれるということは、そのキリストが夫で教会が妻なわけですけれども、それほどこの深く結びついている、親密な関係であると、深い愛情で結ばれているという意味ですけれども、またそのことをもとにして、例えばエフェソの5章の25節には、夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさいと書いてあるんですね。まあ、夫である方々にとってはこれはまあ何度聞いても耳が痛いというか大切な教えではあるわけですけれども、イエス・キリストは命を懸けて教会を私たちを救ってくださった、それと同じように夫も妻を命を懸けて愛しなさいということを聖書は教えているわけですね。で、その、まあ、命を懸けて愛してくださったキリストとやがて本当の意味でこの結ばれる時が終末であると。それまで私たちは、まあ、夫であるキリストとお会いするのを待ち望んでね、そしてこのその時を、まあ、楽しみに待ち望んで、与えられている地上の役割を果たしていくわけなんですね。だから私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を称えようと、ね、キリストにお会いできる、キリストが私たちを迎えてくださる、その日が来る。それまでは、まあ、目には見えませんけれども、私たちの救い主キリスト、夫であるキリストを待ち望んでいく。まあ、ご存知のようにカトリックのシスターなんかは実際には結婚されませんけど、左の薬指に指輪をしてますよね。あれはキリストと結婚してるっていう証なんです、ね、そうやって、まあ、形でね表しておられるんですね。キリストが夫であれ私は妻であると、花嫁であるという意味でね、そういうことをなさってるわけですけれども、まあ、私たちはそういうことはしませんけれども、で、まあ、この教会とキリストはその、まあ、夫婦というかね、夫と妻の関係であるということ、そしてやがて本当の意味で結ばれるということが約束されているわけですけれども、聖書にはこの結婚についての教えがたくさん出てまいりますし、また聖書の教えの中で結婚の教えというのはとても大切なんですね。最初に神が人間を作りになった時に、創世記の1章の27節にこう書いてあるんですね。神にかたどって創造された、男と女に創造されたと。神は人間を創造された時にただ男だけ、ただ女だけを作られたんじゃなくて、男と女に創造した、つまり結婚する生き物として作られたということなんですね。結婚する生き物として作られたし、結婚しなければ人間は生き残っていけないし、増え広がることはないわけですね。そういうふうにもう最初から作られてる。これはもう科学がどんだけ逆立ちしたっても説明できません、ね、そのなぜ男と女がいるのか、なぜオスとメスがいるのかということは説明できないんですね。聖書はもうはっきりそう言ってる。 で、なぜか、なぜ男と女に作られたかというと、その、一人の男一人の女が生涯共に生きることを通して人を愛するということを学ぶためなんですね。これが結婚の目的ですね。今度結婚するお二人にもその話をしてありますけれども、神様が我々人に望む関係っていうのは、だから夫婦関係っていうのは神様が私たち人間に求めてらっしゃる人と人との関係のモデルなんですね。だから夫婦だけがそうであってばいいっていうことじゃないんです。むしろその夫と妻の中に現れる関係こそが神が求められる人と人との関係なんだと、そういうふうに捉える必要があると思うんです。夫婦の関係っていうのは、ただの知り合いではなくてね、親しく親密であって深い関わりを持つわけですね。で、結婚することによって私たちは互いの良いところも悪いところもね、お互いを、まあ、知ってしまうわけですね。で、まあ、最初はね、大好きで結婚するんですけど、だんだんこうね、その好きな気持ちがこう薄らいで、で、なんでこんな人と結婚したのかなとこう、まあ、結婚した方は皆さん多分ね同意されると思うんですね、私の意見。いや、私は違いますっていう人が、まあ、いたら言ってほしいと思うんですけども、まあ、気持ちはだんだんこうなくなっていく。でもそれでも神様を結びつけてくださったこの伴侶との間に、幸せな関係を結びたいと思ってですね、まあ、そこで本当の意味でのこの愛っていうか、ね、努力としての愛が生まれてくるわけですね。で、神様はそのことを人間にさせたいわけです。経験させたいわけです。そのために結婚という制度を作られてるんですね。互いのいいところも悪いところも知り尽くしてなお愛し続けると。だ、本来はまあ嫌いになっても破棄しちゃいけない。ね、性格の不一致なんかで、性格のみんな性格不一致ですからね、一致するって誤解して結婚するんですね。あれ誤解ですから、完全な性格が一致する人なんかどこにもいないんです。それでも、生涯愛し合いますかという、まあ、制約をね、約束をしてもらって結婚するわけであります。イエス・キリストもこの地上においでになった時にどうだったでしょうかね。イエス様のミッションは何かというと、人類の罪を贖うことですよ。だから、まあ言っていれば、もう十字架に行って死んで、蘇ってさよならでいいわけですよね。でもそうはされなかった。弟子たちを集めて、しかも優秀じゃない愚かな弟子たちを集めて、彼らと寝食を共にし、共に旅をし、彼らを教えて、彼らとまさにこの親しく関わられた。あるいは罪人と呼ばれ差別されている人たちがいれば、その人たちと食事をし、その人たちと交わり、その人たちと親密な関係を持たれていくわけですね。だからやっぱりそういう姿に神様が私たち人間に求めておられるのはどういうことか、人との関わりにおいてね、あの良きサマリア人との例え話もそうですけども、傷ついている人がいたら、その人がもう憎くてしょうがない人であっても犠牲を払って助けなさい、それが神様を求めておられることですよって言われてるわけです。でもじゃあイエス様と共に暮らした弟子たちは生涯イエス様に付き従ったかって、そうでもないですね。裏切った。イスカリオトの腕ユダはわずか銀30枚でキリストを裏切った。一番弟子だったペトロはもう一番肝心な時にもうこの人なんか知らないって3度も言って裏切ってる。人間ってのは恐ろしいっていうか、不思議なもんですね。こう近くなればなるほど傷つけ合うというかね、山嵐の法則なんていうんですね。山嵐、こう全身トゲトゲですから、ね、離れてる時はいいんですけど、近づくとお互い差し合うわけですね。でも、まあ、そういうことを通してこのお互いの弱さとか醜さとかね、それをこう知って、でそれを許すと、それを乗り越えていくというところに本当の愛があると聖書は教えているわけです。イエス・キリストはそのことを身をもって、示されたわけですね。だからその自分を裏切ったペトロに対してね、 あなたは私を愛するかと言われて、私はあなたを愛しますと言ったペテロに、私の羊を飼いなさい、つまり私があなたを愛したようにあなたもあなたの弟子たちを愛していきなさい、親しく彼らと共に暮らし、共に歩み、そして許し、愛していきなさいと教えられているわけです。だからこの聖書が教えている人と人との関係というのはですね、まあこれまでの話をまとめると、その夫婦関係ということに一つのやっぱりモデルがあるということです。何が言いたいかというと、結婚した人だけが、互いに親密な関係を持てばいい、そうでない人はもう適当でいいということではないということ。男と女に創造されたっていうことの時点でね、人と人とは夫婦に描かれているように深く愛し合っていくものなんだよと、それは夫婦じゃなくても親子であっても兄弟であっても、あるいは隣人であっても、あるいは友人であっても、あるいは通りすがりの人であっても、そうすることを神は願ってらっしゃるんだよっていうことなわけ。でもこの現代社会どうかというとですね、逆行してるわけですね。特にこの日本はもうその反対です。結婚数は減少してね、離婚数は増えていくと。で、日本の人口は50年ぐらいすると9000万人を切るとかって言われてますよね。どんどんこう日本人が減っていく。だからどんどん日本人増やしてもらわないとですね、まあ、昨日1人増えまして、高木家に1人増えてね、よかったですね。あとこの教会には増えそうな人が何人もいてね、双子ちゃんもおなかの中にいたりして、ありがたいですね。でもなぜこの国で結婚する人が生まれないか、あるいは子供を産む人が生まれないかというとですね、そういう環境にないからですよね。怖いって言うんですよね。結婚することは怖い、子供を産み育てることは怖い、不安であると。それをカバーできるのが教会だと思うんです。大きな家族、自分たちだけでは不安かもしれない、困難かもしれない、でもそれを大きな家族である教会が、ビッグファミリーが広く支えていくと。だから日本民族の減少を食い止められることができるのは教会だけだと思います。なぜかというと、教会は聖書の教えに基づいている、この天地創造を作りになった神様の教えに基づいているからです。違いますか、ね、教会の外の人はそれ知らないわけです。だから、まあ、自分たちにとって都合のいい楽なように、ね、だからその、まあ、今特に若い人たちは、SNS でつながってる、LINE とかね、Twitter とか Instagram とか、そういうのでつながってる。もうスマホが手放せない。でもバーチャルな関係っていうのは気にならなくなったらパッと来ちゃうんですよね。もうボタン一つで関係切れちゃうんですから、もう二度と会いません、もうあなたは関係ない。こう深くなっていけばいくほど お互いに嫌なところが見えたりして、もういいです。あるいはその SNS 上で傷つけあったりなんかしてですね。でも最近はその10代の女の子とメールでやり取りして幸せだなと思っていてもですね、その相手は AI だったりするそうです。コンピューターがやってる、はい、中学生の女の子の AI ってのあるそうです。高齢者の AI とかあるんで、そうですよ、だから誰かと仲良くなれたなと思ったら、実は相手はコンピューター、もうコンピューターとしか関われなくなるようなね、そういう時代が来るかもしれませんね。でもそれはやっぱりその人とリアルに関わることへの恐れですよね、まあ、裏切られるんじゃないか、傷つけられるんじゃないか、でも裏切られたり傷つけられたりすることが必要なんですよ。痛い思いをする必要があるわけですね。で、そういう時に私たちは本当の意味でそれを乗り越えていく、許したり愛したりっていうことが生まれるわけですから、痛い思いをしない、傷つけられたりすることがなかったら許す必要もないしね、関わる必要もない、愛する必要もない。 で、そういう世界に今どんどん進んでいる。だからこのグラフは、世帯数の推移だそうですけども、50年前いわゆる核家族と言われていた世帯が1600万世帯ですけど、2016年には3000万になってますね。まあ、人口も増えてますけども、その核家族が倍になってます。でも怖いのはその下のブルーの線で、あれは一人世帯の数です。一人世帯が、50年前570万世帯だったんですけど、2016年50年後にはですね1340万世帯。なんと統計的に言うと全国の世帯の3分の1は一人世帯です。一人暮らし。東京は2世帯に1世帯が一人暮らし。まあ、学生が多いということもあるんですけども、まあ、地方はねお年寄りが一人暮らしになったりしてるということもあるんですけど、どんどんどんどんその、まあ、核家族じゃなくて、何家族っていうんですかね、もう一人だけ、原始家族みたいな、関わらない。でも実際その誰とも関わらなくても部屋でこうスマホだけ持ってればですね、ボタン一つであのスーパーが届けてくれるし、必要なものはアマゾンが届けてくれるしですね、と関わらなくてもね生きていける世界になってますよね。でも誰もそんな世界は望んでない、誰もそんな世界がいいとは思ってない。でもそれが間違ってるということを誰も言えないんです。誰も言えないんです。聖書だけがそれは間違ってる、それは神様が願っておられる姿じゃないとはっきり言うことができるわけですね。さっきから言ってますけども、結婚関係っていうのは神様が望まれる関係のモデルだろうということです。面倒で困難だからこそ育まれていく、そういう関係を私たちは築いていかなきゃいけない。キリストの体である教会は、体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされていくって聖書に書いてあるんですね。皆さん、私の話を聞くために集まってその映画を見に来た人じゃありません。キリストの体として一人一人が組み合わされ結び合わされていく。ただそれは面倒くさいことなんですよ。できればね、もうあんまり人とも誰とも話さないで、こう静かにこうそーっと生きていきたいみたいな、そういう欲求が人間の中にあるんですよね。それを乗り越えていかないといけない。今年は皆さん一人でも多くの、ね、親しく関われる人を作ってください。一人でも多く、また今関わっている方たちの関係がより親密になるように、ね、共に祈り合いながら努力 していこうじゃないですか。それは神様求めてらっしゃることですから。そして実はそういう方向性の中に私たちも本当の幸せを感じることができるはずなんですね。この間亡くなったろう者のね、ご婦人村田義恵さん、先週の日曜日ここで告別式がありまして、教会は告別式をやった翌週に、子供が生まれ、また婚約式が行われるね。でもこれが本当家族ですよね。やっぱり人の生き死にがあり、結ばれることがあり、いろんなことがある、これは家族だと私は思うんですけども、その村田さんが、亡くなる半年前に彼女は被爆者でね、被爆されていて、その被爆の体験をこう手話で、残していくと。でそのボランティアの方が村田さんの手話を学んで、そして村田さんが亡くなった後もまるで村田さんがなさるように手話で被爆体験を伝えるということをなさっているということが NHK が取材して番組になったんですね。それをこの間葬儀の時に流したんですけども、でその番組の中で非常に印象的だったことが一つありまして、まあ、私は告別式の時に申し上げましたけれども、村田さん8人兄弟の末っ子で8番目で、お一人だけ耳が聞こえなかったそうです。で被爆の体験を当然その語ることができないんですね。だからもう10年間そのことを誰にも言えなかったそうです。苦しい辛い思いをねずっとしてこられた、でもそのことをもう最後の最後にみんなに伝えたい。そして一番伝えたいことは何かということでね、もちろん平和ということを伝えたいと言ってるんですけど、彼女が平和っていう手話をですね 平和という手話は普通こうやるんですね。これが平和という手話なんです。これは波風が立たないという平らである、穏やかである。でも村田さんは平和はこれだけじゃないと、こうやった後でこうやりなさいと言ったんですね。これは仲が良いっていう手話なんです。親密である、仲良しっていう手話なんですね。つまり本当の平和はただ戦いがない、争いがないっていうことじゃないんだと。それでは平和にならないんだと。お互いが親しく仲良くならないといけないと彼女は、ね、語ってくれたんですね。本当に感動しました。まさにでもそれは聖書の教えだと思うんですね。聖書が教えてる平和っていうのは、ただただ戦いがない、争いがない、みんなただ何もなかったようにじっとしているということじゃない。最初から言って申し上げているように、まさに結婚ということに神様がを通して教えてくださっている、啓示してくださっている、人と人とが親密で仲良くなること、それを神様は願っていらっしゃる。それこそが神様の求めておられる人と人との姿なんだということですね。改めて教えられました。ぜひ、結婚するお二人はですね、親密なね、素晴らしい家庭を築いていただきたいと思いますし、またそれ以外の皆さんもね、それ以外ってなんかどうでもいい雑な扱いですけども、でも私たちは等しく誰かとの間に親密な関係を持つと、平和っていうですね、この仲良くなるというその努力をしていくということは、神様は私たちに願っていらっしゃることだし、その中に神様の栄光が表されると思うんですね。その中には神様が働いてくださるなということを私たちはこう知ることができると思います。お祈りしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。この朝もあなたの御言葉を通して私たちが生きるべき道、あなたが願っておられるあるべき姿について教えられてありがとうございます。あなたは男と女に人間を作られました。結婚する生き物として作られた。そこにはあなたが人と人との間に願っておられるものが何であるかということが描かれていると知りました。あなたは人と人が深く関わり、また深く愛し合うことを願ってらっしゃる。それはもちろん夫婦だけのことではありません。全ての人がまさに本当の意味での平和であり、また仲良くなることを願っておられます。そこには困難があるかもしれませんし、傷つけられることや裏切られることがあるいはあるかもしれません。しかしそれを乗り越えてこその本当の愛であり、本当の関係でありますから、どうぞ私たちそれに向かっていくことができるように、この世は全くその反対の方向に向かっているではありませんか。神様、どうぞその間違った流れに押し流されることなく、心からあなたの教えを信じて、どうぞこれまでよりも一人でも多く、また一歩でも深く親密な関わりを持つことができるように、私たちを励まして用いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。